皆さんこんにちは。秋深まる11月に入りました。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第116回の放送です。自然界が赤や黄色に色づく美しい季節ですね。皆さんはどんな11月をお過ごしでしょうか。さて先月は大きな台風がさまざまな場所に上陸し、関東甲信越そして東北地方を中心に大きな被害が出てしまいましたね。心よりお見舞い申し上げます。自然の力を改めて目の当たりにしました。地球の温暖化がこのような形で身近となると、未来のために今何ができるのかより一層真剣に考える時に来ていると思いました。11月も実りの秋、収穫の時期ですよね。食卓に届く食べ物は決して当たり前のものではなく、とても尊いものであることが実感できるこの秋です。食を通して時間という概念も合わせて味わうことができるように思いました。実るまでの時間の積み重なりは奇跡でもあるなと感じています。収穫というキーワードが今出たんですけれども、ここで秋の東京公演のお知らせです。今月、音楽と語りのユニットパステルトライフルのメンバーで出演するイベントがあるのですけれども、そのタイトルに収穫という言葉が入っています。題して茜色の収穫祭、秋音と夕風と物語です。パステルトライフルとメンバーの一人でもある西島咲子さん、そしてシンガーソングライターの植松あずさんによる共同企画です。日程ですけれども、11月8日金曜日の夜、神保町楽屋さんでの開催。会場は午後6時半、開演は7時半の予定です。新作も交えながら音楽と語りを通じて秋の味覚をたっぷりお送りいたします。秋の夜長をゆったりと楽しんでいただければと思っています。そして11月30日土曜日の夜には、友人のシンガーソングライター川原幸喜くんのワンマンライブ、ジャーニージャーニーが開催されます。その幸喜くんのワンマンライブの中で僕も少し朗読をさせていただきます。幸喜くんの楽曲からは様々な旅の色を感じられると思いますので、お時間ありましたらぜひ会場にお越しいただけますと嬉しいです。会場は六本木クラブエッジというライブハウス。最寄り駅が東京メトロの日比谷線の六本木駅、または南北線の麻布十番か六本木一丁目駅となります。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味なんですけれども、僕の専門である異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを英語表現を交えてお伝えしていくコーナーです。今月の表現は Don't be complacent、 Don't be complacent です。 complacent は自己満足のという意味、全体で自己満足してはいけませんということになります。現状にとどまらず、向上心を持ってどうしたらより成長できるか、良い方法があるのか、そして相手に喜んでもらえるかなどをより良き状態目指してね、進んでいきたいなと思います。まさにそこに真実の瞬間があるのだと思います。そしてここで、星座のお話、星座の秘密のコーナーです。今月はサソリ座の時期ですね。通常は10月24日から11月22日生まれの方がサソリ座です。サソリ座の特徴なんですけれども、よく言われることとしては、忍耐強い、粘り強い、そして気持ちを内に秘めているなどと言われますね。隠された本質を見抜く力があり、洞察力にも優れている傾向があります。感情や情緒をとても大切にしている星とも言えます。ということで、ミステリアスというキーワードもね、出てきたりするんですね。はい、それではですね、 CM の後ゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月もね、とてもスペシャルな ゲストにお越しいただいていますのでお楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞いてね。
ラポールのコーナーです。本日第116回のゲストは、神様カードの著者でありノーウィングスクール講師、そして心理療法家の大野百合子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はようこそお越しいただきました。
お招きありがとうございます。
本当にありがとうございます。もうね、大野さん本当に様々なことをなさっていて、はい、まあ、お話を伺うたびにおーすごいなって思うんですけれども、
ありがとうございます。
はい、今ね、まず神様カードの著者ということでご紹介させていただいたんですけれど、はい、神様カードについて教えていただけますか。
は
い、
神様カードは、はい、言ってみたら日本版タロットカードに近いんですけれども、はい、タロットってもう決まっていますが、はい、それぞれのですね、48柱の神様がお祭りされている神社に行って、はい、実際にそこで、まあ、私が瞑想して、はい、神様からのメッセージを下ろして、はい、ちょうどタロットみたいなカードにしたものなんです。
48なんですね。
プラスですね、はい、分け身玉というか、はい、自分自身を表したり、はい、産砂神様を表したりする、はい、カードがあと1枚足してトータルは49枚になります。
あ、そうなんですか。
はい
はい、このカードは毎日引いたりするといいんですかね。
そうですね、今日の1日のメッセージっていう感じで、はい、こう引くとですね、はい、まあ、一応冊子がついているので、はい、今日じゃあこういうことに気をつけたらとか、はい、アドバイスが、まあ、その神様からいただけるっていう感じなんですけど、はい、実は今日ですね、はい、1枚引いてきたんです。
あ、そうなんですね。
はい、そしたら、はい、つくよみ様、
つくよみ様、
はい、でつくよみ様は本当にこう深いところの、まあ、潜在意識だったりとか、はい、女性性だったりとかで、でさっき菅野さんがおっしゃっていた、はい、ちょうどサソリ座とリンクするなと思いました。はい、隠れた神秘的なものが本当に現れる時なのかなと思っています。は
い、なるほど、まさにそういうタイミングなのかもしれないですね。
そうですね、はい、
はい、いや、その神様カードということなんですけど、神様との接点っていうのは昔からお持ちなんですか。はい、
そうですね、昔から神社とか大好きで、はい、でもすごくこう神道を信じていますっていう感じではなかったんですけれども、はい、でも夢の中なんかで、はい、ちょっとこうメッセージを受け取ったりとかっていうことはありました。
そうだったんですね。はい、はい、そしてですね、今こう様々な活動をなさってる中で、はい、一番こうメインといいますか大事にされていること、これをこう目指していきたいというところはどんなところにあるんでしょうか。
はい、神様カードの中でも本当にお伝えしてるんですけど、はい、分け身玉っていう言葉がありましてね、はい、まあ、古来の日本神道では、
はい、
で私たちは本来の、まあ、太陽系でいうところは太陽神ですから、はい、まあ、天照大神様の分け身玉っていう風な言い方をするんです、
はい、
だから私たち自身が内側に自分自身の太陽があって、うん、で実はその太陽は天照大神様自身の炎が、はい、そのちょうどろうそくでね、その炎をこう自分がこうつけると全く同じ火が燃えるじゃないですか。
そうですね、
はい、であんな感じで私たち一人一人の中にその神聖な、はい、まあ、内なる神と言いますけれども、うん、 それは神道の言葉でまっすぐな霊と書いて、はい、直霊という文字を書いて、はい、ナホヒって読むんですけれども、
ナホヒ、
でそれはあの私たち一人一人の中にもうすでに存在しているもう神聖な神様そのもののエネルギーっていうことなんです、はい、で私はまあいろんな活動を通してですね、はい、皆さん私も含めて、その神聖なる自分自身とつながって、でこの宇宙でたった一つしかない、はい、こう私たち自身あなた自身のユニークな、はい、まあ、エネルギーをもう表現していくと、まあ、そういうことをですね、あのぜひ皆さんに していただきたいな、そんなお手伝いができたらいいなと思って、はい、全て あの活動はそこを目指しています。
あ、そうなんですね、はい、あの先ほど心理療法家としてもねご紹介させていただいたんですけれども、はい、その部分に関してもやはりそこの確信が同じというか、
同じですね、
はい、
私たちって結構その小さい頃にまだ脳が発達してない、はい、いない時に、ええ、まあ、あの生き残るためにですね、はい、まあ、人の、ね、機嫌を取らなきゃいけないとか、もう愛されないと絶対生きていけないと思ってますからね、
はい、
でそうやって小さい時にこう、まあ、取り込んでしまった信念に気がつかない限りずっと縛られているんです、はい、だからあの私は主に催眠療法といいますか、
はい、
まあ、潜在意識の方に入って、まあ、その、まあ、誤解ですよね、自分が自分だと思い込んでしまった偽物の自分、
はい、
うん、どうせ自分はダメだとか、自分には価値がない、愛される価値がないとかっていう、そういった、まあ、あの偽物のセルフイメージを、
はい、
あの取り除いたりとか、それから潜在意識の中にある、はい、本当にこう純粋な、はい、あの子供時代の純真無垢な自分自身、もう創造性にあふれた輝く自分自身と、
はい、
こうつながれるように、それをしかもこう実感できるような、そういうあのセラピーというか、
はい、
ワークをしています。
そういうのをこう開講されているっていうことなんですね。
そうですね、はいはい、
本当にその子供の頃の輝く自分って皆さん、ね、忘れているというか、
はい、
もうこう物心ついた時にはそういったことって忘れ去っていて、違う自分がね、
はい、はい、あの人と比べちゃったりとかね、
あ、そうですね、
自信がなくなってしまったりするんですけど、
はい、
でもその奥にはすごい自分が、はい、なんせ神様の分け御霊ですから、
はい、
すごい自分があのいて、本当にちっちゃい頃はきっとそことしっかりつながってたんだろうなと思うんですね、はい、
なるほど、それをこうね、はい、こう日々のもう生きていく中で忘れ去ってしまっているので、
そうですね、菅野さんはちっちゃい頃何に夢中になってました？
そうですね、なんか空想をよくしてましたね。
あ
の、まあ、動物たちとこうわーってこう楽しんでたりとか、
はい、
自然をこう堪能してたりとか、そういう、こう友達というよりもそういう空想の中で結構楽しんでたように思います、
ね、はい、それが今の物語だって創作の、ね、はい、エネルギーとつながってるんでしょうね。
そうですね、
うん、
あの、まあ、電車の中なんかでそういった今でもこう考えていて、はい、電車を降りるのを忘れてしまったりとかね、うん、あるぐらいなんですけど、
はい、
まあ、子供の頃はもっとそうだったかなと。そう、
だから無邪気って言ってね、
はい、
自分を否定するその邪が入らない自分、その幼い頃の自分の中に本当に宝物のエネルギーが入ってるなって思っています。
いや、その宝物を、ね、取り戻していきたいですね。
そうですね、
はい、はい、そしてですね、先ほどあのノーイングスクールの講師ということもおっしゃってたんですけれども、はい、具体的にはどういったことをこう教えていらっしゃるんですか？
そうですね、あのノーイングっていうのは、
はい、
まあ、本当にあの古代の英知がいろんな形でまあ伝わっていまして、
はい、
でその中でひょっとしてあの視聴者の皆さんの中にはアカシックレコードっていう、
はい、
その言葉をお聞きになったことがあるかもしれませんけれども、まあ、あの言ってみたら宇宙図書館、あのユーミンもね歌にしてますけれども、
宇宙図書館、
はい、宇宙図書館という、
はい、
もうありとあらゆるその今までの地球上のね、
はい、
あの出来事だったりとか一人一人の意識だったりが、
はい、
そういうデータが全部集まっているデータバンク、
すごい、
クラウドがあるんです。
クラウドがあるんですね、
はい、
で、
まあ、それをアカシックレコードと言うんですけれども、
はい、
私たち結局無意識に、例えば寝てる時に夢でだったりとか、なんとなく直感でこの場所、なんか 知ってるかもしれないとか
ありますよね、
うん、あの初めて会った人でもなんかこの人懐かしい気がするとか、うん、
どっかで会ったかなとか、
そうでそれは結局その実は無意識的に、はい、そのデータバンクアカシックレコードにつながっているから、そういう情報が来るんですね。
そうなんですか。
でそのノーイングスクールでは、まあ、そのアカシックレコードに、まあ、記録された古代の英知を使って、まあ、いろんな形で本来の自分自身を取り戻すっていう結構あの、まあ、短いワークショップもあるんですけど、まあ、長いコース1年のコースなんです。
1年間かけてそこにアクセスできるように、
アクセスもできて、でそのアクセスするのはやっぱり本来の自分は何者かを知るために使っていって、最終的にはあのヒーリングと言いまして、まああの全体自分の全体を取り戻す、全体っていうのは、まあ、古代の英知で言うとその延々不滅の魂の意識エネルギーと、それから、まあ、地球生まれの進化していく体、この肉体のエネルギー、その、ね、肉体のエネルギーがその違う2種類の魂と肉体っていう、違う2種類のエネルギーが、まあ、一つの私という体の中に宿っているという、まあ、考え方なんですね。なのでそういうふうにその本来の自分は何者かを知るための一年、でこ
う
すごく楽になってくるんですよ。
本当
に自分が何者かが分かってくると、そうすると聞いたことあるかな、シンクロニシティ。
あります、
いろんなその偶然の一致が起きてくるっていう、でそれはまあ私自身がこの自分の人生を通して実体験してきたので結構説得力あります。
シンクロニシティ多いですか？
多いですね。
毎日訪れて、
ほとんど毎日、あの頭でこの人どうしてるかなと思ったらその人から連絡があったりとか、
すごいですね、
それからこれってどういう意味だっけと思ってたらたまたまテレビでそのものについての特集をやってたり、
じゃあ まさに本当にこう出会えるってい う、同じタイミングに、
なぜなら宇宙の意識と一つになっていくので、だから全てが一つのこう織物のような、
織物のような、
なっているので、だからまあ私が何かを発信したら宇宙の方がそれを返してくれる、
つながってるんですね。
そうですね、まあ、ちょっとね、あの神秘的なお話になってしまうんですけど、まあサソリ座だから、
そうですね、ちょうどこの時期にもぴったりかもしれないですね、どうもありがとうございます。この後もねいろいろお話をお伺いしていきたいんですけれども、ここで一度音楽のコーナーに入りたいと思います。今日はですね、シンガーソングライター川原浩紀さんからのナンバーをご紹介したいと思います。先ほど冒頭でご紹介しました11月30日金曜日に2度目のワンマンライブを開催するということなんですね。ということで、音楽をお聴きいただきましょう。
君にドレスを着させるために神様僕に。
野原浩紀さんで君にはドレス僕には大役をです。
君は言う、いつになればあなたの言う
原浩紀さんで君にはドレス僕には大役をお聞きいただいています。浩紀くんからメッセージをいただいていますのでご紹介します。ラジオを聞いていてくれている皆様こんにちは。小袋とお寿司が大好きなシンガーソングライター川原浩紀です。2019年も残り2ヶ月弱となりましたね。思い描いた1年になりそうですか？僕は今年の集大成であるワンマンライブを控え、日々様々な場所で歌わせていただいています。今回のテーマは後悔。一緒に夢を叶える旅へ出ませんか？当日はフルバンド編成に加え、語り手の菅野秀樹さんをナレーションにお迎えして、より深い世界観で演出します。このようにメッセージをいただきました。目標動員数は150名とのこと。チケットの入手方法ですが、整理番号付きの前売りチケットを浩紀くんが出演するライブ会場やオンラインストアで発売しているとのことです。詳しくはひらがなで川原浩紀と検索をしてみてくださいね。それでは CM に続きまして、朗読のコーナー、そして引き続き大野さんとお話ししていきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますけれども、今回も前回からの続きでイギリスのマンチェスターの旅についてです。今回はその4回目になります。マンチェスターの空港で不思議なお店に入って、買い物をした主人公ユニコーンの人形を買ったわけなんですけれども、そのお店が忽然と消えていたというところで前回は終わりました。それではその続きをお楽しみください。僕はさっきまで買い物をしていたはずの土産物屋が跡形もなくなっているのを見て、あっけに取られていた。僕が見ていたあの店は、初めからそこには存在していなかったと思わせるほどだった。すると、僕の左手に何かが触った。
ユニコーン。
僕が土産物屋で買ったユニコーンの人形の角だった。確かに、あの不思議な店はここに存在していた。このユニコーンの存在が、何よりもそれを物語っていた。つぶらな瞳を持つユニコーンは、僕が大聖堂を訪れた時からずっとそばにいたようだ。旅をしている時にずっと感じていた視線は、ユニコーンだったことを確信した。僕がその夏、イギリスを旅行した意味は、どうやらここにあったようだ。帰国してから、僕はすぐにイギリス旅行の思い出を絵にまとめた。そしてどの絵にも、イギリスで出会ったユニコーンが顔を出していた。はい、ユニコーンが出てくるイギリスのお話の続きをお届けいたしました。はい、あまりね、朗読を聞かれることってないかと思うんですけれども、
もうすっかりマンチェスターに行ってました。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
私イギリスが大好きで。
あ、そうでしたか。
はい、
はい、
イギリスって本当に不思議の国なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、いや、だからもうお店なんかもう絶対なくなるよねみたいな感じで、
はい、あ、すごい分かっていただけて、
はい、続きが楽しみですね。
はい、はい、どうも聞いていただきましてありがとうございました。それではね、引き続き大野さんとお話を続けていきたいんですけれども、さまざまな、ね、活動の中で、はい、これからこういったことを開催するようですとか、こういったものがありますよっていう何か 宣伝プロモーションがありましたらお聞きしたいです。
ありがとうございます。あの、はい、11月はですね、はい、あの神在月なので、あ、
はい
はい、あの出雲へのツアーがあります。
あ、そうなんですね、
はい、もう11日から14日で、
はい、
あの陰陽統合のね、
はい、
あのツアーなんですごく面白いなと思うんですけれども、
はい、
あとはさっきあの申し上げたアカシックレコードの、
はい、
ご自身でアカシックレコードから情報をダウンロードできるようになる、はい、まあ、スキルを、ね、お伝えする、基礎講座っていうのが4日間、
はい、
ノーイングというところであります、
はい、
11月の、16日からです。
そうなんですね、
はいはい、それから、はい、来年は1月の31日に、
はい、
あの神様カードリーディングができるようになる神様カードの、あのワークショップ和の英知、実践伝達者養成講座っていうすごく長いのが、はい、始まって、はい、今ここを卒業されるとご自身で日本の神様カードをリーディングできるようになります、
はい、あ、すごいですね、
はい、
これは何時間ぐらいの、
これはですねトータル5日間
になります。あ、5日間なんですね、
はい、
5日間でマスターして、
マスターしてもうどんどん他の人をこう読んでいただけるようになると思います。あ、なるほど。
あ、すごい。
で、あとはあの本が一応ですね、はい、あの聖林堂というところから来年、はい、あの日本の女神様たちからのメッセージという形で、あの本を出版する予定になっています。
あ、楽しみですね。
はい、ありがとうございます。
これまでもたくさん、ね、本を執筆なさってますよね。
そうですね、はい、
こちらも様々なこう、まあ、本屋さんで探したりもできそうです、
ね、はい、で、はい、あのぜひ読んでください、はい、あの魔法が皆さん使えるようになりますよ、
ね、もうこれは絶対もうこう必読書ですね。
ありがとうございます、はい、なんか宣伝していただいて、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、そしてですね、東京ネットラジオのゲストページに大野百合子さんのプロフィールが掲載されておりまして、でそこにですねホームページですとか、ブログへのリンクもございますので、ぜひチェックなさってください。よろしくお願いします。さて、引き続きお話をお伺いしたいんですけれども、日常生活の中でなんかこういったことを心がけたりとかすぐにできるようなことっていうのもあるんでしょうか。
はい、そうですね、あの古代の英知も、
はい、
あの日本の古神道もそうなんですけれども、
はい、
ね、今中とかただ今っていう、
はい、
本当に今この瞬間を生きるっていうのがとってとても大切で、私たちって本当に過去にとらわれちゃって、
はい、
でその過去にとらわれながら未来はどうしようっていう風に不安になって、本当に今ここにいないので、
確かに、
なのでぜひですね、
はい、
あのなんか動揺しちゃったりとか、あれって思うようなことがあった時には、
はい、
あの意識的に呼吸をしていただければいいなっていう風に思います、
はい、その呼吸の方法も何かコツなんかはあるんでしょうか。
そうですね、あの古神道に息吹長与の呼吸法というのがあって、
はい、
鼻から吸って、
はい、
口からすごく長く、
はい、
ゆっくりゆっくりこうストローの口みたいにしてふーって細く長く吐く、
はい
はい、これがあの最高にあの落ち着くんです。
あ、そうなんですね、
はい、
出す方に集中する感じなんです
ね。そうですね、まず腹式でぐっと息を吸い込んで、
はい、
で口からそうですこういう感じでおの字みたい
な、はい、おの字で
そうそうふーっとこ
うと出していく感じですね、
はい、ストローを加えてるような、はい、感じで細く長く
ゆっくりゆっくり、
はい、できればそうですね全部で40秒ぐらいかけると
はい、
あのとっても落ち着きます。
これ随分40秒って長いですもんね。
長い、練習していけば、
はい、
どなたでもできるようになります。
そうなんですね、
はい、
これはもうすぐにね応用できそうですね、
はい
はい、そしてねもう一つお聞きしたいんですけれども、
はい、
あの大野さんは絵もねイラストもこう描いてらっしゃる、
はい
はい、絵をね後でですねあのこのラジオのですねこのホームページといいますか画面に
そうなんですか
出されますので、そこにもね大野さんのこの素敵な絵がね、出てきますので、
はい、ありがとうございます、はい、
ここからも様々な、こう
昔絵本作家になりたかった
ので、そうだったんですね、はい、いやもうそれもね伝わってきますし、はい、もう本当にねいろいろなことをね今日お聞きできて嬉しかったんですけれども、
ありがとうございます、
はい、今の時代ちょうどね、はい、あの言語も変わりまして、
そうですね、
はい、この時代だからこそということは何か感じられます？
もう本 当に、はい、あの今大きく集合意識というか人間の意識が変わる、はい、変わり目だとその先ほどのデータバンクにも、はい、あの記されているんです。
そうなんですか、は
い、だからただみんな本当に自分自身にどんどんなっていく二元の世界から一元の世界になっていくので、はいはい、なので結構しんどいこと大変なこともあるかもしれません、今まで抑えつけてたものが抑えつけきれなくなるか、
はい、もう吹き出るような湧き出るような感じでしょうか、
はい、そうですね。でもそれは本当の自分自身になるための一つのハードルだなっていうふうに思っていただければ、はい、もうあの嘘をつかず自分にも人にも、はい、であの真実を生きて、
はい
ね、そしてたくさん笑っていただければと思います。
笑うことは本当大事ですし、はい、ありのまま本当にこうなんか自然体といいますかね、そういった生き方を、
そうですね、
いやそれが本当大事だなっていうのを、はい、もう最近つくづく感じますね、
はい、
なかなかこう簡単なことではないかもしれないですけれども、
そうですね、しんどいと思いますが、
でもそこにちょうど向き合うタイミングなのかもしれませんね、
はい、はい、もう令和の時代は自分自身になる時代だと思っています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
さあ本日お越しいただきましてもう本当にねもう感動ならしなんですけども、いかがでしたでしょうか。
いや本当に楽しかったです。そして本当に菅野さんお声がいいですね、
はい、いやもうそれはねあの大野さんにそっくりそのままお返ししたいぐらいなんですけれども、もう本当気持ちよかったです。
はい、はい、楽しかったです、
はい、本当にどうもありがとうございます。
ユニコーンの話はどうなるの
次回お楽しみになさっていただければと思います、はいはい、はい、本日のゲストは神様カードの著者でありノーイングスクール講師そして心理療法家の大野百合子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。もう興味深い、本当に僕にとってはもうね感動をしまくっていた30分間となりました。さて、本当にね本当の自分自身を取り戻すこの時期、皆さんも毎日を大切にしながらあの、ね、日々いろいろなことを感じて歩んでいただけたら、そして僕もそのように歩んでいきたいなと思っています。それではまた来月お会いできることを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。